True Strength 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻井瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
はい、前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はファミリーマートの店舗集客大作戦をお届けします。
はい、最近ファミマ変わったなって思っています。
ちゃんと気づきました。
昨日行きました。
昨日行った。
はい、あの買うものが増えましたファミマに行って。
そうなんです。実はファミマ今実は大きく変わっています。その話をですね今回しております。
はい。
はい、リアルの店舗をメディアとして位置づけ直し、オンラインとオフラインを合わせたマーケティングを駆使して、まずは店舗に客を集める。その上で強化した商品の力で店頭での売り上げを増やし、合わせて広告収入なども獲得するなど、店舗に大勢の人が集まる繁盛店を作りながら、今までとは異なる新しい小売を目指し始めたファミリーマート。ファミマ3000店で番組放送の威力、ファミマのスイーツ、ソックスがバカ売れ、そしてこんなところにもファミマなどですね、その具体的な取り組みをですね記事でどんどん検証していきましたので、ぜひ最後までお聞きください。週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速いってみましょう。本日のキーワードは、
本当に倍速視聴するの？ Z 世代タイパの実態とその真の理由。
Z 世代は映画などのコンテンツを倍速視聴するなど、タイムパフォーマンス、タイパを強く意識しているとよく言われます。しかし本当にそうなのでしょうか。月200人の Z 世代と接している渋谷109ラボの所長がアンケートやヒアリングをもとに Z 世代のタイパの実態とその背景にある理由について紹介します。なんか最近言いますよね、うん、タイパって言葉もよく聞きますし、倍速で見てるって、
うん、そうなんですよね。結構僕ら の, あのクロストレンドでもタイパって言葉結構最初の方に使ったんですけども、はい、だいぶ今使われるようになってきてですね、よく聞くようになりました。タイムパフォーマンスという言葉がだいぶ、まあ、コスパとの次の言葉として使われるようになってきてるなと。やっぱりこの Z 世代がですね、コスパタイパを重視するという特徴を伝えると、やっぱ上の世代の方はですね結構残念そうに、まあ無駄な時間とか手間にもにこそ魅力があるのにですね、まあ、そういったものを省いちゃうんですねみたいな、まあ、感想を言う方が多いみたいな、そういう話はありますけれども、やっぱ実際そうではありませんという話です、はい。まあ、自分にとって本当に必要な時間を考えて、無駄な時間や手間を見極めてしっかりと楽しんでいると。
あ、じゃあ理由がちゃんとあるということなんですね。
そうです、そうです。まずはですね、まあ、これはまあ僕らの若い時代もそうでしたが、まあ、Z 世代、今の Z 世代は時間とお金が圧倒的に足りない。まあ、学校の勉強、部活やアルバイトだけではなくて、趣味、友達と過ごす時間、まあ、この他にもですね、まあ、失敗しない買い物をするために、まあ、SNS での情報収集も必須、まあ、好きなクリエイターの動画、こういったものも Netflix などで話題になっている作品、まあ、こういったものもテレビのドラマを見る時間も必要ですと。見たいもの、見なくてはいけないものにあふれかえっているという状態ですね。まあ、情報やコンテンツが常にあふれている、そんな状態では、まあ、世代を問わず現代を生きる誰しもが実感していることだというふうに思いますが、まあ、そんな情報コンテンツ型ネイティブと、
はい、
型はまあ過剰に多いの方ですね、
はい、
コンテンツ型ネイティブというふうに言える Z 世代はこの世代をサバイブするスキルに長けています。
うん、見たいものがいっぱいあるっていうのはなんか幸せな気もしますけどね。
ただ疲れるでしょうね。
疲れちゃうんでしょうね。うん、
そうなんですよ。やっぱ渋谷の109ラボのですね定量調査でも Z 世代のおよそ9割コスパをですね、8割がタイパを重視するという結果も出ています。彼ら彼女らにとって当たり前に意識する指標であることが見て取れます。
コスパとタイパ。
そうです。両方ですね。
はい、
で Z 世代は情報コンテンツ型ネイティブであり、限られた時間とお金を有意義に使うことを常に必要としながら生きていると。これのが特徴と言えると思います。
はい、
もう少し具体的に見ていくと、タイムパフォーマンスを重視する理由としてですね、最も多かったのが自分が価値を感じていることに時間を割きたいから、
はい、
で次でですね、自分にとって無駄な時間を省きたいと、 という理由が続きました。実際にですね、インタビューで Z 世代にタイパンについて聞いたところですね、ある Z 世代からテーマパークに行ってアトラクションに乗るという時間よりもパーク内のカフェでゆっくり友達と話している方がタイパがいいという声が聞こえました。
それはわかる気がします、うん、ちょっとも
ちろんアトラクションに乗ることも楽しいんですが、彼ら彼女らにとってですね、最も重要なのは、まあ、一緒に行った友達とのコミュニケーションの時間なわけです。そのためはまたアトラクションの並び列に立ちっぱなしで、まあ、各々スマホを見ながら過ごすというよりもパークの世界観に浸ることができるカフェでゆっくり友達と話す方が時間の過ごし方として満足度が高いわけですね。
ここの感覚はわかりますね。
そうですか、
はい
はい、
そして続いてタイムパフォーマンス、タイパの方はどうでしょう、
はい、タイパについては、まあ、勉強などは何か新しく始めるときはなるべく時間をかけたくない、何かを習得するために時間をたくさんかけなくてはいけない、まあ、こういったことは結構ありますが、まあ、それに時間が見合っていないことも多いんじゃないかという意見が出ました、うん、実践にですね、時間を当てることを優先したいという考えからスキル習得までの時間を最短にできる近道での常に求めています。
いや、技術の習得には1万時間かかるとか言われますもんね
その考え方は今通用しない、
通用しないと。それで倍速視聴をしようっていうふうに出てくるんですか。
そうですね、で実際にコンテンツを視聴、大学の授業においてタイパのコンテンツは非常に重要になっています。Z 世代は限られた時間を有効活用するために、まあ、各コンテンツが自分にとってどのぐらい重要かというのは常に見極めています、
はい、
でこれちょっとですね、調査の結果があるんですけれども、
はい、
Z 世代の映像コンテンツの視聴姿勢、まあ、こうながら見、何かをしながら見る、
あーメール返しながらテレビ倍速で見る、
他のことをしながら見ると、
はい、
まあ、これは別に Z 世代に限ったことじゃないでしょうけども、
はい、
まあ、あと倍速で見る、スキップしながら見る、
うんうん、
あとネタバレ、これがもっと特徴的だなと思うのは先に情報を把握してから見る。
あ、最近なんか YouTube とかでもそういうコンテンツありますよね。そ
うなん
です
よ、これだけちょっと同意できないなと思うんですけども、
はい、
僕も倍速スキップは割と、まあ、せっかちの性格なので割とやっちゃいがちなんですけども、
はい、
ネタバレはさすがにちょっとやんないなと思っちゃうのがちょっと時代が違うんだなと思ったりするんですけど、まあ、ただですね、まあ、やっぱり Z 世代も全ての映像コンテンツに対してこのような視聴法を取ってるわけではありません、視聴態度にメリハリをつけるために活用しているというふうに言えるそうです。例えばですね、インタビューでは友達の間で話題になっているドラマ作品とかは、まあ、ざっくり内容を把握しておけば話についていけると、なので倍速視聴で視聴しているということですね、まあ、自分に興味がそんなにないけれども人と話を合わせるためにはやっぱ必要だなというものをいかに効率的に見るかという話ですよね、まあ、コミュニケーションを取ることをモチベーションに効率的に視聴している実態というのも聞かれました。
うん、
まあ、クラスの友達が視聴している放送中のドラマ、翌日にすぐに話題になるのでですね、やっぱこれはリアルタイムで視聴するようにしているそうです。まあ、ビデオに撮って後で見るというのではもう間に合わないと。で話題になっているけれど長編すぎて全部見るのは面倒なので、ネタバレ動画で4点だけを整理する。まあ、こういったですね、声も聞かれたり、昨日のあれ見たと言えることでコミュニティの承認を得る行動というのは、まあ、世代を問わないことがわかります。
これちょっと聞いていて思ったんですが、うん、今は友達とのコミュニケーションのためにこう倍速で、あまり自分が興味ないものをコミュニケーションするために倍速で見てますけど、これ多分社会人になったら会社で取引先と喋るためにこのニュース全部見るのだるいけど、まあ倍速で見とくかとか、ネタバレでつまり何っていう結果だけ知りたいっていうのと同じかなって、私がちょっと仕事でやってることに似てるってちょっとアナウンサーの仕事とかしてると結構例えば1週間に本をインタビューとかで3冊ぐらい読まなきゃいけないけど、ね、3冊は1週間じゃ読めないっていう時にネタバレのところだけ読むとか倍速で重要そうなとこだけ見るとかすることあるけど、それに似てないってちょっと思ってたんですよね。
その通りだと思いますね、まあ、別にだから Z 世代に限った行動ではないとは言えると思うんですけれども、そこでやっぱりとにかく情報量が多いわけですよね。僕らの頃だってまあね、本当に本と新聞とみたいな感じでインターネットが出始めた頃であってもネットの情報ってそんな多くなかったわけで全然対応できてたわけじゃないですか。やっぱ対応できないんですよね。そういうところが、それが身についているがゆえに今おっしゃったように社会人になってからもどんどんその傾向というのは続いていくんだろうなと。でもそれは悪いこととは思わないですけどもね。でですね、一方でですね、じゃあもう一個、はい、大好きな作品とか本当に好きな作品、まあ、これ最近映画館に何度も行くって人増えてますよね。
あ、
それって若い世代でもそうなんですけども、
はい、
何度も見に行くだけじゃなくてさらにメイキング映像 まあ、YouTube とかに出てますよね。そういうものを見たり、口コミサイトで他のファンのコメントをチェックしたりだったりですとか、まあ、いろんな楽しみ方、ものすごくここにたっぷり時間をかけるわけですよね。
何度でも深く楽しみたい
んですね。そうなんです。何回見てもやっぱ新しい発見があるみたいなね、最近よく言われますけれども、まあ、そういう周りとのコミュニケーションとか、他人軸で視聴する場合は効率を重視しますが、自分軸で価値を感じるコンテンツには没入感を求めて何度でも時間をかけてみますと。まあ、そのためそのお気に入りの作品は映画館に行く、作品の世界観に浸る、まあ、コンテンツに対して深く向き合うための空間にこだわる実態というのも見られます。
タイパを重視して削った時間で好きなものを何回でも見るんですね。
そうなんです。すごく、ね、まあ、正しい使い方ですよね。
そうですね、うん、では佐藤編集長、 Z 世代が考えるコスパの良さをまとめると、
うんうん、はい、コスパの話もう一回すると、まあ、Z 世代にとってコスパがいいというのはどういうことなのか。まあ、ウェブの調査では料金が安いに次いで一度買えば長く使える、長い時間楽しめるという結果でした。まあ、インタビューでも価格が安いものはもちろんコスパがいいと思いますが、長い時間使えそうなものなら価格がちょっと高くても買うと、まあ、大切に使えば使うほどコスパが良いという声が聞かれました。コスパをね、時間の軸を加えて捉えているという実態は非常に注目ポイントかなと思います。
はい。
まあ、コスパやタイパと聞くとですね、まあ、お得感、時短術っていうのを連想しちゃうので、やっぱ無駄をすべて省くとかクールな印象を持つ人が多いかもしれませんが、まあ、彼ら彼女らの特徴的な行動実態として見られる時短や節約、まあ、無駄な時間や手間をただ闇雲に削減したり支出を切り詰めて堅実な生活を送ったりすることではありません。むしろ好きなものやことに全力で時間やお金をかけたいという熱量の高さが彼ら彼女らをコスパタイパに駆り立てているというふうに考えられます。
はい、中身を知ってちょっと共感できたような気がします
そうですね、
はい、以上ウィークリートレンドキーワード、本当に倍速視聴するの？ Z 世代タイパの実態とその真の理由でした。後半はファミリーマートの店舗集客大作戦を紹介します。クロストレンド、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はファミリーマートの店舗集客大作戦をお届けします。
リアルの店舗をメディアとして位置づけ直し、オンラインとオフラインを合わせたマーケティングを駆使して、まずは店舗に客を集める、その上で強化した商品の力で店舗での売り上げを増やし、合わせて広告収入なども獲得するなど、店舗に大勢の人が集まる繁盛店を作りながら、今までとは異なる新しい小売りを目指し始めたファミリーマート。そこでファミマ3000店で番組放送の威力や、ファミマのスイーツ&ソックスがバカ売れ、そしてこんなところにもファミマなど、その具体的な取り組みを検証します。ということで今回はファミマについてなんですが、まずはファミマ3000店で番組放送の威力とは。
はい、何のことかわからないかもしれませんが、はい、まずちょっと質問いきなりしちゃいますが、
はい、
YouTube でですね、総再生数が1億回を超えるですね、あるカバーソングユニットがあるんですが、
はい、
その名もですね、プラソニカとひらがなで書きますが、はい、ご存知？
知りません
早い、即答でしたね。早いですね。はい、プラソニカご紹介するとですね、
はい、
これ YOASOBI のボーカルのいくらさん、わかりますかね？これわかりますよね、
はい、
はい、などのアーティストを輩出したことでもですね、実は知られてまして、 Z 世代に絶大な人気を誇る、ユニットです。そんなプラソニカが書き下ろした楽曲が放送される番組、プラットミュージック、これを見ようとですね、若者たちが足しげく実はファミマに通っているんですね。
へえ、はい、そんなの流れてたか。
ファミマの一部店舗にですね、デジタルサイネージ、はい、これレジの上にあります。
あ、
ファミリーマートビジョン、結構ある店ともちろんない店がもちろんありますが、都心は割と増えてきてる
かもしれないですね。確かにレジの上に画面3つぐらいつながってる、
ボンボンボンと結構巨大な画面がありまして、そこで流れていますと。で、今年5月にですね、第1弾の番組が放送されると、ネット上ではですね、ファミリーマートビジョンを設置する店舗の情報、まあ、動画についてのコメントというのが溢れまして、ファン同士の情報共有というのが進みました。
へ、じゃあレジの前に立って見てるってことですか？
そういうこと。僕もさすがにそこまでちょっと人に注目したことはないんですが、見てる人がいると。
へ、
でデジタルサイネージの設置とコンテンツの配信を手掛けるゲートワン、ここの担当者はですね、まあ、広い世代には受け入れられず、まあ、視聴者は絞られるかもしれないが、見た人に強く刺さるコンテンツを試したところ、これがすごく当たったというふうに振り返っています。
じゃあやっぱり一部店舗には人がレジ前にいたということですけどこれファミマはどんなことを重視してこうなっているんでしょう？
はい、小売業界でですね、 EC サイトの強化、 フードデリバリーサービスの参入、まあ、こういったものが相次いでますけども、ファミマが今重視しているのはですね、店舗をメディア化するということをすごく重視しています。こう消費者と直接つながる店舗をメディアというふうに捉えるわけですね。で、顧客に刺さる情報を発信して集客します。商品の売上増をそこで測っていく、さらに集客力を利用した広告ビジネスを新たな収益源に成長させるという狙いがあります。まあ、その第一歩としてプラソニカのような、まあ、バスには受けないけれども、まあ、一部の人にはものすごく強烈に響くスモールマス、これ最近もよく使われる言葉ですが、はい、スモールマスを意識したコンテンツを制作し、店舗への集客を強化し始めています。その集客の要となるのがファミリーマートビジョンなわけなんですが、これ42から65インチのディスプレイ、これを3面並べて配置したもので、来店者の視認性が高いレジ上を中心に設置しています。企業の商品サービスの広告、エンタメ情報、ニュースなど様々なコンテンツを音声付きで配信するのが特徴です。
あったかなってちょっと思っちゃったのもあるんですが、ファミリーマートビジョンってどれぐらい設置されてます？
はい、2022年の8月時点でですね、ファミリーマートビジョンは全国のファミマおよそ1万6000店舗のうち、全国の都市圏を中心とする3000店舗に導入されています。
じゃあないところもやっぱ多いですね。
まだまだいっぱいありますね。多分都市圏を集中しているので、やっぱり都市部にお住まいの方は割とお気づきになられた方いるかなと思います。月間8200万人以上とですね、接触可能なメディアというふうに成長を遂げているんですけれども、将来的には設置可能な全店舗への設置を目指していて、実現すればメディアの新たな選択肢の一つになりそうです。そしてですね、加盟店への集客力を強化するというだけではなくて、広告主クライアントにはですね、効果測定を可視化するサービスというのを提供しています。つまり来店客が店舗に来ればコンテンツを楽しめます。ファミマ自体は売上がアップが見込めます。で、加盟店も喜びます。で、広告主は効果検証に基づいた新たな戦略を立てられると、まさに来店客、加盟店、広告主の三方よしのビジネスモデルというふうに言えると思います。
確かにお昼時とかもし列並んでたら上見るかもしれないですね。
意外にね、これを聞いて改めてファミマに行っていただくと、あ、これのことかっていう結構分かる方いると思うんですけども、ものすごくやっぱりその見た人を向こうもですね、察知して誰がどのぐらい見たとかですね、そういったものも計測してたりするので、そこで新しい広告主にその情報を提供していくというような感じで、どんどんどんどんメディアとしての、質を上げていくということを今まさにやっています。
はい、ではファミリーマートの店舗集客大作戦、続いてのファミマのスイーツ&ソックスがバカ売れとは、いや、スイーツは分かりますよ、ソックス、
はい、はいはいはい、はい、そうです、ソックス最近実は有名です。これ2年前にですね、日経トレンディと日経クロストレンドが発表した2020年ヒット商品ベスト30、こちらでですね、スフレプリンというのが入りましたが、これをはじめとしてですね、昨年は2021年、バタービスケットサンド、これ発売8日間で300万個を突破するというヒット商品でした。
はい、
ヒット商品の連発実はファミマしているんですが、今年に入ってもその勢いは衰えていません。3月に発売したファミマザクリームパン、これ2ヶ月足らずで1000万個、
売れましたね。
はい、6月に発売したファミマザクレープ、これを3日で120万個というふうに、次々にスイーツでですね、ヒットが生まれています。
なんかこれまでスイーツってセブンイレブンのイメージだったんですけど、
あとローソンとかもね、プレミアムロールケーキとか ね、割とローソンとセブンが先行しているイメージはあったと思いますが、今実は大逆襲が始まってます。
何が起きてるんですか？
はい、まあ、かつてはですね、ファミマは実はやっぱ大量の新商品というのが販売されて、週ごとに棚の8割近くが入れ替わっていた。
そんなに？
はい、まあ、これでもまあコンビニの宿命的な部分あると思うんですが、実はこれをやめました。結果ですね、まあ、新商品と前の週の商品がカニバリズムを起こす。カニバリってまあ自社商品との競合ですね、を起こしてしまって、販売効率が悪かったというふうに担当者は振り返っています。
ということは、定番のものに重きを置いた商品にして、毎週毎週買えるのはやめたってことですか？
そうです。思い切ってですね、新商品の数を絞りですね、商品の最小管理単位、まあ、SKU といいますが、これを減らしていきました。商品数が減れば売るべき定番品が明確になり、カニバリも起きにくくなります。新商品の販売が伸びて、通年で棚に置かれる定番品として定着すれば、安定的に売り上げを稼げます。その結果、思い切った商品を開発する余裕が生まれたということなわけですね。定番品をさらに強化しようとですね、今年の3月に発足したのが FF スイーツ部。これまではデリカ食品部、ファストフード部、生活デイリー部の3つに分かれていた、巻かれて企画開発していたのをですね、一つの部に統合しました。 客のニーズ分析や市場分析をまとめて管理することでシナジーを高めるというような狙いだそうです。でコンビニのデザートってやっぱ浮き沈みが非常に激しくてですね、年間に実は150種ほど発売されている、まあ、2、3日に1回ですよね。
そうですね、
勢い。そのうち翌年まで残る商品は実はごくわずかというコンビニスイーツは、まあ、競争が激しい世界なんですが、まあ、でもやっぱ開発現場ではヒット率を上げるためにですね、消費者の意見を取り入れるべく大きく実は2つの変革を今で行っています。
もう2つの変革、その1つ目は、
1つは市場調査、専門店や小売にアンテナを高く張り、人気があるショップをいち早く察知、トレンドに合わせた商品開発に力を入れました。この調査から生まれたヒット商品が今年5月に発売した生カヌレケーキというものです、カヌレの専門店増加してますよね。世の中の進化系カヌレという言葉が出始めているのに目をつけたところ、これもやっぱ発売8日で100万個、9月初旬の時点でも500万いってるそうです。
ファミマのカヌレはなんかドーナツみたいな形をしてて、真ん中にクリーム、生クリームが入ってるっていう、
ね、結構ボリューミーな感じしますよね、
そして変化の2つ目は、
2つ目は消費者意向調査、これを行いました。これまで行われた試食調査の前にメニューの意向調査というのを追加しています。意向調査とは具材の種類やパッケージのデザインなどを確認する工程です。顧客のニーズを捉えた状態で試食調査にかけられるため、当たる商品というのはさらに当てに行けるという話だそうです、例えばこの調査以降でですね、意向調査で面白いのが、この段階で商品カップのモックアップまで作成してしまうそうなんですね。例えばフラッペの場合、味をですね、文字だけで説明してもモニターの参加者が商品を想像しにくいわけですが、売り場で購入するシーンまでイメージしてもらうためにですね、本物に近いモックを制作というのをしているそうなんですね。
より実際に近い形でやっているということですね、で気になったのはファミマスイーツだけではなく、靴下も話題ということですが、ファミマの靴下
これでももう1年以上前かな、昨年の3月ですね、全国発売を開始した衣料品のプライベートブランド、コンビニエンスウェアも注目の商品、まあ、未だにやっぱり人気があると。で発売当初から好調な売れ行きを続けていて、今年ですね、2022年3月から8月の売り上げは前年同期比で 210% とさらに伸びているわけですね。累計700万足を超えるヒット商品になりました。特に一般的な白地の靴下にファミマのイメージカラー、青と緑のラインをあしらったラインソックス、これが個性や自分らしさを大事にする若者の心を掴んだというふうに言われて、
めっちゃ靴下見るだけでファミマって分かりますね。企業ロゴっていうんですか企業イメージカラーっていうんですか。
そうなんです。でコンビニで衣料品を購入する習慣、これまでの来店客にほぼなかったわけですけども、
そうです、
ただ下着や靴下といった消耗品を定期的に買い替える必要があるので、一度気に入ればリピーターとなりやすいと、つまりソックスの購入が来店動機になるというふうに考えて衣料品の PB に注力したそうなんです。そして人を呼び込むには専門店に引けを取らない商品力の強化が重要なポイントになるわけで、そこで世界的なデザイナーの方と商品共同開発して低価格と機能デザイン性を両立させたということで支持を集めました。さらに販売する上では全国に1万6000店あるインフラはですね、圧倒的な強みになるわけで、ユニクロの国内展開が実は800店舗であることを考えると、
全然そう比じゃないですね。
そのインパクトはやっぱ絶大なわけですよね。同じ品質のものが全国どこででも購入できて、定期的な来店のモチベーションになると、ファミマはそんな青写真を描いたわけです、
強みですね。お店がたくさんあるということは。 では、ファミリーマートの店舗集客大作戦、最後はこんなところにもファミマ、
ファミマがさらに成長を遂げるには店の数そのものを今まで以上に増やすことも求められます。その強力な切り札の一つが無人決済システムです、2022年度初めから24年度末までの3年間に無人決済システムやセルフレジなどを活用した小型店舗を1000店出店するというのが目標だそうです、これらの導入で売上が従来の2分の1でも成り立つような省力化した低コストの小型店舗を開発して、従来は出店できなかったような場所に出店してですね、これまで以上にファミマの売り場全体を広げていくということを狙うそうです。将来は商品の陳列、宅配便の受け取り、公共料金などのレジでの収納代行、ファストフードの調理といったですね、現在人手に頼らざるを得ない業務のうち可能なものを自動化して省力化とコスト低減をさらに推し進める考えということです。
もうコンビニで本当何でもできちゃうよっていう感じなんですね、
そうなんですね。
例えば、どんな場所で提携をしたりしようとしているんでしょうか。
はいはい、これファミマはですね、2016年に、日本郵政と業務提携に関する基本合意を締結しています。その合意に基づいてですね、郵便局内にファミマの売り場を出店していくという方針だそうです。中に作っちゃう
んですね。そうなんですね。
はい、でこの中にやっぱ無人決済システムを導入した小型店、まあ、こういったものはもちろんですね、郵便局内のロビーとかそういったところにファミマの取扱い商品の陳列棚、冷蔵商品用ショーケース、こういったところを設置する形での普及を目指すというふうに言います。例えばこの場合はやっぱ郵便局のスタッフに窓口でファミマの商品はあちらで売ってますよというふうにアピールしてもらって、ユーザーが商品を購入したら代金は郵便局の窓口で支払ってもらうという形ですね。
いろいろ活用してっていうことなんですね。はい、今後のファミマの可能性はどうでしょう。は
い、まあ、無人決済システムを導入しつつ、全国の郵便局内にどれだけ早くファミマの売り場を設けられるか、まあ、それが、ファミマの目指す売り場の拡大、ひいては将来のデータマーケティング、まあ、こういったところの可能性を左右することになるんじゃないかというふうに思います。
はい、日経クロストレンドではファミリーマートの店舗集客大作戦を全7回で掲載していますので、他の記事もぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディークロストレンド、今週はファミリーマートの店舗集客大作戦をお届けしました。クロストレンド、スナーズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディー日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドからスナさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、私はアクリーっていう1年前にリリースされた今ちょっとプチバズっているアプリを紹介します。
はい、アクリーというアプリ、はい、何ができるんでしょうか。
これはですね、今推し活界隈で人気のアクリルグッズ、アクリルスタンドとか、アクリルキーホルダーを可愛く綺麗に自分で作れるアプリです。
はい、どうやって作るんですか、そのアプリを使って。
アプリ自体はその無料で入れられるんですけど、まあ、自分で持っている画像をそのアプリに何でしょう、こう一個一個こう載せていくことによってすごい簡単に作れるアプリですね。
写真を撮ってっていうことですね。はい、で、はい、私もう本当にちょっとネジがずれていましてアクリルスタンドって聞いたときに、このスタジオに今コロナ対策で置いてあるあのアクリルスタンドって思っちゃったんですけど、このアクリルスタンドなるものが今流行ってるんですね。
はい、そうですね、そのやっぱりその推し活自体は流行ってるんですけど、推し活ってその推し活グッズなしでは語れないぐらいもうグッズ業界みたいになってきていて、その推し活グッズの中で一番人気なのがもうアクスタって言われるアクリルスタンドで、まあ、基本的に1000円で買えたり、その公式が出してるものは買えるんですけど、そのメルカリを見ると数万とかになってたりするぐらい、
だってカバンとかの横にそのキャラクターの形になってるあのキーホルダーのことなんですよね。
はい、はい、そう
それが
間違いなくそれなんですけど、
ですね。
はい、
はい、じゃあそれを作りたいっていう人たちも増えてるからこのアプリが来てると。
そうですね、ただそのこのアプリだとその肖像権の問題で芸能人のアクリルスタンドとかアクリルキーホルダーのグッズは作れないんですけど、そのもうアクリルスタンドっていうグッズ自体がすごい人気になってるので、こうそれでこうペットのグッズを作ったり赤ちゃんのグッズを作ったり、私がちょっとな聞いた知人の話では亡くなったおじいちゃんのアクリルスタンドを作ってお
じいちゃんが閉じ込められてるスタンドの中
おばあちゃんの仏壇に置いてるって話は聞きました。
今時なんか
すごくいいですよね。
なんか悪くはないかも、意外にね、うん、なんかね、この家の中に入ってるようなやつよりも動きが、
おじいちゃんとカジュアルに一緒になれるんですね。
できれば生きてるうちにやっておきたいです、うん、
そうですね。はい、
お値段はだいたいおいくら？
サイズによって違うんですけど、まあ、一番S サイズ何円、 M サイズ何円、 L サイズ何円ってあるんですけど、一番大きい L サイズでも、まあ、2640円、まあ、3000円弱なので、すごく手軽に、しかももうテンプレートとかもあるので、自分でこう可愛くしようと努力しなくてもものすごいもう既製品みたいな感じで出来上がります。
じゃあアプリでそのアクリルスタンドにしたいものの写真を撮って、でその後もうどうすると届くんですか、完成品が。
そうですね、そのアプリ上で 自分でこうレイアウトとかは決めれるんです。その
年賀状みたいですね、なんか年賀状のデザインみたいな感じで
本当にそんな感じだと思って、それでこう注文をポチッと押すと、まあ、後日完成品が届くっていう。
自宅に
届くんですね。はい、そうですね。
へえ、こんなのがあるんですね
、はい、今時な感じがします。
そうですね、
ぜひ使ってください、
はい、じゃあそれではスコアを伺っていきたいと思います。アクリーのホニャララ度10点満点でお願いします、はい。
これを使ってペットもおじいちゃんも推しとしてめでようど10点です。
おじいちゃんも
おじいちゃんが入ってちょいちょい入ってくる。
入れちゃいました今入れちゃいました、
はい、ありがとうございます、なんかお気に入りのものをアクリルスタンドにして持ち運ぶっていうのが今っぽいっていうことなんですね、うん、はい
はい、
今日は、スナさんにアクリーについて教えていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。さて佐藤編集長、おすすめの記事はありますか。
はい、ファミマ特集の中でですね、はい、ご紹介しきれなかったやつご紹介します。タイトル CMO 足立氏の大変革、
はい、
新商品がないと売れないはマーケ部の怠慢というですね、
厳しい
すごく読まれました。やっぱりすごく厳しいタイトルがゆえにですね、これ足立さんって、足立ひかるさんというですね、元 P&G でですね、マクドナルド、そういったところですごくマーケティングで活躍された方でして、この方が今実はファミリーマートにいらっしゃって、ものすごくやっぱり変革をどんどんどんどんしているという、今先ほどですねファミマが変わっているという話ありましたが、その辺の裏には実は足立さんの功績というのも非常に大きいというところもありますし、何より今お伝えしたですね、新商品がないと売れないって、まあ、みんな誰もが言いそうなものだと思うんですけど、それはマーケティング部の怠慢に過ぎないよねというふうにピシャッというふうに言ってるですね、
はい、
刺激的な記事ですので、ぜひお読みいただきたいなと思います、
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。クロストレンド。